はい、こんばんは、下平です。
こんばんは、吉水奈です。
こんにちは、早川雄です、大人放課後ラジオ、この番組は、YouTube、ポッドキャストか各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。はい、ハッピーバレンタイン
ねえ、
そんな風に言うのかな。
うん、ていうか僕らだったよね、バレンタインもね。
バレンタインがないっすね、うん、僕らね。
さあどうしますかね、うん、でまあせっかくなので、うん、実は今日収録している日はですね、昨日の夜10時間半、うん、フジテレビで記者会見やってた日なんだよね。
収録
すごかったね。
10時間半、
うん、でもなんか難しいね、うん、でもこう言っちゃ失礼だけどさ、ああいうの見るとやっぱり大手の
いやー
記者なんはしっかりしてるね、うんうん、フリーランスの人はちょっとやばい人多かった、うんうんうん、なんであんな感情的になるんだろうっていうさ、
やっぱなんだかんだってありますよね、
うんうんう
ん、結構なんか怒号が響いてたみたいな記事も読みましたけど、
うん、いやもうそんなんじゃあのちゃんと取材なんかできないだろうみたいなことを叫んでるからさ、
う
ん、いや全てそのプライバシーを守るためとかって言って、うん、そのプライバシーを守るために逃げ込んでるじゃない、
うん、
いや本当に守るの、本当に守ってるんだったら1年半も中居君使わないよなっていうさ、
うん、
いやでもなんかしみじみ思った。日本ってなんだろうな、絶対触っちゃいけない竜の激励みたいなのがあるんだよね、うん、で割と大きいことはいいのよ、消費税を上げるとか、うん、国の防衛費を上げるとかさ、うん、そういうことはいいのに、女子アナウンサーを性的な接待に使ったみたいな、みんながカチッてくれるようなことで炎上すると、うん、本当に大変な国だね、うん、
特にこの数年ね、うん、全部出てますよね、
うん、だから成田さんがさ、もう文春とかフジテレビとかクソどうでもいいことでこんなに盛り上がっている、それなのに去年1年で人口100万ぐらい減っている、うん、もう日本ってみんなで滅ぶことに決めたのかみたいなことを、うん、あの X で投稿してたんだけど、うん、いや本当そうだよなって思ったよ、う
ん
う
ん、あ、注目度はやっぱ高いですよね、なんかね、うん、
まあね、やっぱちょっと調子良かったからね、フジテレビもね、うん、僕もでも考えたら、何年前だろう、もう10年ぐらい前に、はい、フジテレビの日曜のお昼の番組 MC やってたんだよな。
あ、そうだしたっけ、
うん、そうなん
ですか。だから隔週で行って収録してたな、はい、でもまあ当然ね、そういう設定なんか全くなく、
うん、でもその時のフジテレビって後出しみたいになっちゃうかもしれませんけど、うん、なんかどういう空気感だったんですか。
ね、僕その頃ほぼ全局行ってたじゃん、
うん、
NHK の人が一番真面目硬い、
じゃあやっぱイメージ通りですね。
ですごいよく勉強してる、
うん、
でついで真面目で硬いのが TBS。
ああ、そうなんだ。
テレ東にはほとんど出演してなくて、そこの後でだいぶ離れて NHK、TBS がある真面目で硬いところからだいぶ離れて楽しく行ってイケイケで体育会系なのが日テレで、さらにあのイケイケなのが富士って感じだった。やっぱりそう
まだお台場もギリギリ元気な感じ。
そうそう、なんか局に入るとさ、うん、なんか空気感が違うんだよね、それぞれ。
やっぱ違う
んですね、
う
ん、面白かった。
でもね、女性アナウンサー大変だね、うん、もうテレビで見て女性アナウンサーがなんかちゃんとまともに見れなくなっちゃったよ。
でもなんか最近、まあ今日これがメインじゃないですけどね、その前にあの、うん、まっちゃんのもあったりとか、うんうん、まあその他にも芸能人のいろんなことから、うん、もう最近やっぱり全部出るじゃないですか、うん、まあ、ジャニーズもそうだし、うん、吉本もそうだし、うん、なんかその辺は別に先週先々週だったらなんか別に風の時代とかそういうことじゃないですけど、うんうんうん、なんか今この本当に5年とかでっていうのは、でも今でもなんかあったじゃないですか、うん、なんですかね、
あのさ、なんていうのかな、
いつでもあったはず、
今までのやり方がやばいんだっていうことになったんだよね。例えばあの日枝さんが40年近く、ね、うん、大株主でもないし創業家でもないのに人事を全部決めてる、ただの相談役が人事全部決めて、うん、社長会長をやらせるなんていうのはおかしいじゃんっていう、今まではそれでよかったよっていうのがダメになってってことだと思うんだ、うん、
それは当然でもみんながある意味感じてた中で、
そうそうそう、
なんかそのそこの線が最後転化するところまで全部したのがこの数年みたいな感じな
んで、うん、でもさ、昔中小企業とかでさ、お得意先と忘年会とか新年会やるときには自分の会社のさ社員の中から可愛い子 2,3 人見繕ってみんな社長連れてってたよね、
うんうん、
でその延長線上にあるってことじゃない、
うんうんうん、
だからそういうやり方がもう昔のがやばいっていう、う
ん、それこそ昔のドラマとかだったらもう そのままその話があってもおかしくないぐらいの感じですよね、
うんうんうん、でもそういうのの出会いで付き合って結婚したみたいなカップルもいっぱいいるから、
うん、
ほら女子アナで野球選手の結婚なんてみんなそのパターンじゃない、ね、スポーツ番組で知り合ってみたいなさ、
なんかやっぱその、うん、仕事とプライベートの線引きがすごい難しいですよね、そこって、うん、 飲み会の部分って。そうだ
ね、今でも飲み会社内では禁止ってとこ多いもんね。
あ、そうなんですね。
うん、もうダメだって。プライベートで行く分にはいいけど、社内で部で行くとかまとまって行くとか新年会忘年会とかやっちゃいけないっていうことになってるよ。
でもここまでフジテレビの話が炎上したから、もう日テレも TBS も内部調査するって言って、うん、内部調査するというか、
うん、もうしてるもん ね
やってますよね、うん、なんか。
でも僕中井くんって1回しか会ったことないから分かんないんだよな。
会ったことあるんですか？
だから番組出たじゃん、
そのなんか一番売れた時の年収を言ったみたいな回ですよね。なんかネットに出てましたよ。
いや覚えてないんだけど、
ネット情報
石平なでなんか調べると出てました。
何の、
作家がみんな集まってて、はい、出てて、僕とか亡くなった西村さんとかがいて、
う
ん
う
ん、
面白そう
で、いや面白かったよ実際。楽し
く金スマみたいな感じ
ですか？あ、そうそう、金スマっていうか、なんか夜の
中井の窓、
中井のなんとか
出ました。
中井の窓か、う
ん、
あ、そうだね、
確か。なんで俺が知ってんだみたいな、違ってたらすみません、
う
ん、
でもやっぱり僕たち業界が違うし、まあ、ゲストで呼ばれて行ってるんで丁寧だし、そんなにね、なんかそういう感じは全然分かんなかったけど、でもやっぱりうちうちでは激しかったのかもね。
本当でも中井くんってそういうイメージ全くなかったから。
昔ドラマは結構好きだったんだな。アジイチモンベとか見てた。
アジイチモンベ懐かしい。
小林文治とちょっとニッチですけど面白かったな。
でも不思議なんだけどさ、どんな人気者でも年を取ると抑えられなくなるんだね。だからまっちゃんにしろ中井くんにしろさ、前世紀の頃例えば40代とかまでだったらああいうトラブルを抑え込めたじゃん。でも今は無理だね、
うん、
中井くんにもそんな数字ないし、まっちゃんも一時期の数字はもうないもんね、うん、そうすると出ちゃうな。
ていうか男性って、うん、その生理的な問題で、うん、その年齢が上がってもうあとおじさんになるだけとか老人から、う
ん、だからそれが分かんないんだよ。
切り替わりの時に
当人はなあの俺アイドルだべみたいな感じになっちゃってるんだよ。
だべって言ってるよ。だべって言ってたよ。
だべって言ってますね、うん、なんかそういう時ってそのやたらとなんて言うんでしょう、こう
若い子に行きたがる、
そうそう、あの種を飛ばしたがるみたいな噂を聞いたことあるんですけど、
タンポポね、タンポポ工房ね、
そう、タンポポ工房しちゃうって。
でも
それって男
このギャグ全然みんなには分かんない
これでもさ、なんかあれ今何の話だっけ、あ、そうそうそう、なんかそのノアさんが言ってることが分かんないし、俺はもちろんあの二人のことなんて分かんないけどさ、うん、やっぱり普通の話だけど、なんかずっともうやりたい放題でさ言ってたらさ、もうなんかそれで何十年もやってても本当にそれが
そうだね、どこかで
麻痺しち
ゃう、足を洗うとかさ、止めるってことが思い浮かばなかったんだと思う、うん、
だから
で、あとそれにあれがかかってくるから、ミッドライフクライシスがこのままでいいのかな人生、50代って悩むじゃん、
はいはいはいはい、
こうどうしようかなこの先っていう悩みの時って逆になんか激しくなる人もいるじゃん、
うん、
遊びが迷ってるから。
いやでもやっぱりなんか万能感をさ、うん、5年10年20年ってやつなんかもう麻痺するんじゃない。
そうなんです、
でもそういう意味ではどうですか、うん、イラさんね、まあ、なかなか あれかもしれないですけど、やっぱりイラさん普通の人に比べたらって思いますけど、やっぱりその小説家で万能感みたいの感じた、うんうん、まあ、なかなかちょっと答えにくいかもしれないですけど、でもやっぱりなんか先生って言われて、うん、まあ、それ自体イラさんちょっと斜めにねちゃんと俯瞰したとこありそうですけど、だからなかなかずっとそれ
でもね、正直言って一つの番組ってさ何十億かかかるわけよ、うん、スタッフも100人単位でかかるし、
すごいっすよね、
それに比べると小説家ってどんなに売れても一冊1億か2億なのよ、
うん、やっぱ桁が違うのか、
桁が全然違うから、あの寄ってこない
現実問題、
編集者がちょっとごますってくるぐらい。でも編集者も使えるお金に限られてるから、キャバクラで80万使ったんで落としてみたいなことはなかったね。
そうなんだ。
せいぜいご飯屋さんでご飯食べたぐらい、 4,5 人で食べても10万いかないじゃん、
うん、まあ、でもそういう意味ではよくアメリカとかでもね、うん、有名なディレクターとか俳優とかがこう、うん、性のなんとかみたいなのありますけど、だからアメリカはもっと昔からある、
あるある。でもそれはさ芸能界で昔からあるよね、
芸能界自体が近いですもんね、うん、
だってさ貧困法制の子が集まるわけないじゃん、
うん、
男にモテたい女にモテたいっていうのが自分の性的な魅力をメインにして集まってくるわけだから、うん、それは別にどんなに綺麗な女優さんでも一緒じゃん、ね、
うん、
その美しさとか吸引力で仕事をするので、
うんうんうん、
そういう人たちが貧困法制のはずがないじゃんっていうのが
ないない、
まあ、普通の見方だとは思うんだけどね。だからあまりにもなんか立派であれっていうのがなんかしんどいかな。
これどうやって収束するんですかね。
で僕はもう形としてはもうはっきり分かったと思うんだけど、要するに日枝さんが院政を敷いて40年も一つの企業を牛耳るのはおかしいよね。だから日枝さんの体制を改める、であとは今表に出てきてない A プロデューサーをちゃんと処分する、
うんうんうん、
そこをちゃんとやれば収まるんじゃない。
確かにです
。そしたらまあスポンサー戻ってくると、
うん、だんだん戻ってくると思う、
うん、
あとはもう内部の頑張り次第だからさ、
うん、
逆に意識しないで面白いも作ってほしいな。
そうですね。
でもフジテレビ自体はなんか僕そんなに いい歌詞だと思うし楽しかったから頑張ってほしいけどね、
生まれ変わるね、
うん、これ第三者委員会設置されていろいろ調査が進んでいく中で実は何もなかったみたいなことってないですよね、うん、
それをやったら第三者委員会とともに富士が終わるから、うん、第三者委員会はかなり厳しめの、あのアンサーを出すと思う、
ですよね。でも実際今フジテレビはなかったって言っちゃってるじゃないですか、
うん、あれがやばいよね、
やばいですよね、
うん、だって分かんないのになかったって言ってるから、
そうそうそうそう、まあ分かりませんと言えばいいのに、ね、うん、なかったって言っちゃってるからちょっとどうなっちゃうのかな。
いやだから僕が一番なんか展開としてやばいなと思うのは、うん、某その A さんが、うん、いや俺のことを差し出すんだったら俺はガーシーになって全部暴露するぞみたいなことをしてたらやばいよなとは思うけどね、ストーリーとしては小説だったらそれが一番面白い、うん、
小説エンタメとしてはね、うん、あの成立するんですけど、
でもなんかさ、
テレビとしたらもうたまったもんじゃない、
もちろんいけないし一切擁護するものではないんだけど、うん、そのさっきの中井くんもそうだしフジテレビの人もそうだけど、なんか本当に本当にそのどんな倫理的にとかももちろん法律的にも間違っててもその中で大丈夫っていうのが常態化しちゃうと麻痺するし、うん、あといざこういう状況になったらコンプラ的とかには絶対これ言わない方がいいとかっていうのも言っちゃう、だから何が言いたいかっていうと俺らでも
なんかされるよな、
そうタラレバで言ってもしょうがないけど、もしその状況になったらやっぱり失言とか十分あり得るってことですよね、う
ん、だってさ、その中井くんが関わっているその売り上げが何十億って立つ番組を、うん、止めちゃうわけだからね、
そうですよ、
次の企画考える、で次の企画でスポンサーついてくれるかどうか分かんない、うん、それだったらそのまま使いたくなるよ、
一フリーランサー起業家としてはやっぱりね、うん、
だって僕 TBS のさニュースキャスターかな、
ブロードキャスター、
ブロードキャスター、はい、あれ土曜日の夜じゃん、はい、で10時台とかじゃん、あの時さ福留さんに言われたもんね、石田さんこの番組のスポンサー料を30秒かなんかで7000万ぐらいするんですよ、
すげえ、
それ1時間やってんだよ、
いいマンション、
めちゃめちゃ儲かる、
すごい
テレビって大きいから
本当に桁違いですね、
うん、
へーそっか、
まあ、でも逆に言うとだね、いまだにやっぱりスポンサー中心のメディアだから本当に今回のね、うん、入んなくなっちゃう、
いや
あ
れは
やばいっす
よ、
もう中山筋肉がうざいもん中山健人君のやめて
中山筋肉の CM はすごいみたいなことになるよねある意味ね、はい、まあじゃあそんな中でね、はい、今回、人生相談ということで、はい、まあじゃあ一問、
今回もさ香ばしいの多いよね、
香ばしい、香ばしいです、
ちょっとやばいよ、
量より質ですね、
はい、
じゃあお願いします一つ、
はい、あお便りもか、まずお便りからいきますね、
はい、
午前の光さん40代女性からいただいています、こんにちは、いつもお三方の、掛け合い楽しく拝聴しております、地方在住、今年40歳になって中年の危機真っただ中です、某外資系の子会社に勤めていたんですが、そこのトップが新人には圧をかけてメンタルの強度を試すという方針でして、あと何週間かしたら体調不良になるからアサインから外したいんだよねあっはっはなどとおつぼねと一緒に楽しんでいるようなおっさんでした、7月には一緒におつぼね直下の案件にアサインした新卒くんも体調不良で辞めました。そんな会社をさっき辞めて今テラス席の日の当たるところで IWGP を読んでいます次の仕事も、大体決まっているので大変穏やかな気分です。右も左もわからない新人をプレスして何日で潰れるか使用期間をクリアするか、そういう遊びをする大人っているもんなんですね、3ヶ月しか在籍しませんでしたが、こちとら技術職、イラさんならそんな職場辞めて正解とおっしゃるだろうななどと勝手に考え、とっとと次を見つけた次第です。平日の午前中屋上庭園を模したテラスは
周り中ビルね、
周り中ビルで全く情緒がありませんが、私が自由で本があるってなだけでなんだかもう胸がいっぱいです。人生相談スペシャル大変楽しませていただきました。これからもずっと更新楽しみにしております。
いやでもさ、フットワーク軽くて偉い ね、
いいですね。
あとやっぱり今の時代手に職だよな、技術を持ってるって大きいね、40歳でなかなか次の仕事ポンポン決まるってないから、
う
ん、よかったじゃん、本当、
本当に
嫌な会社なんだけど、
ね、本当ですね、こんな会社やっぱあるんですね、
なんかトランプみたいだ ね、 ね、意地悪するのが好きっていうさ、
うん、じゃあまずちょっとジョブで、あジョブじゃないジャブ、ジャブで、
はい、
ジャブ
ジャブでね、20代女性の方から、はい、オトラジオ三方の2025年の目標や今年やりたいことあれば教えていただきたいです。私は何か目標を見つけたいと思いつつ何もなくて焦ってます。
今年の目標も、ね、特にないんだよね。
皆さんと目標って似合わないですね。
なんでしょうね、目標、うん、
それとさ、一つ言えるのはさ、うん、僕3月の終わりで65歳になるんですよ。
あんま普段、ね、年齢言わないですけど、逆にここは、
うん、だから65歳になるってことは、生産年齢人口から外れるの。
後期高齢者、あ、後期はいか
ない。それは75。
失礼しました。
だから言ってみればさ、もう生産しなくていいよっていう、国から生産しなくていいって公に認められた年になるんで、
マジで全く見えない。
目標を持って頑張りたくないね。
なるほどですね。うん、
いやもう別に。
ドラリクラリ自分のペースで。
超絶若いよな。
若いらさ、本当にそうですよね。
信じらんね
え。え、自分であります実感65歳って。
いやだから分かんないんだよ。だから中井くんも心は35歳なんだよ。
ああなるほどですね。
今52歳なんだけど、35歳だから女子アナウンサーにモテると思っちゃったんじゃない？でも実際には52だったっていう。
そうですよね。
だうまく使えばいい部分もあるわけですよね。何が？そういう自分はまだ35歳だみたいな。
いやダメじゃない？
いやいやもちろんそういうことに関してはあるんですけど。
そうよみたいな。
なんつうんだろうな、クリエイティブの部分に関しては若いままで、伊藤さん変わんないじゃん。
僕子供だからっていうの？
子供。
怖いなんか、
僕チーンとか
大人子供やだ。
まあでもお坊ちゃまくんとか書くんだったらいいかもね。
あ、そうですね。
確かに。
何具足とか。
確かに。え、なんか目標はとりあえずないにしてもやりたいこととかあります？なんか、
あ、やりたいこと、うん、なんだろう、ないけど、なんかちょっとほら前回さ、ホラーネット会談のことやったじゃない、
うん、
なんでホラーっぽいのちょっと書いてみたいなって気もするね。
おー、へ
え、まだわかんない。
でももともとほらなんか新人賞かなんかの時もホラーみたいな。
ああ、角川のホラー
ですよね。
日本ホラー大賞出した。最終選考まで行って。
これ変な話、もちろんありえないですけど、うん、今からイラさんが角川のホラー大賞に応募は別にできるんですか？
できない。いや、できるとは思うけど。
石田に出したらやっぱもう
客。その場合はなんか
別枠になっちゃうもん。
厳密にね、A プロデューサーみたいに絶対に漏れないように
して
、
またそこに今日はかぶせてきますノアさんは。
なんでしょうね、やっぱ仕事ですかね、今年はやめる、うん、
ちょっと抽象的すぎる。
でもさ、昼飯食ってる時に言ったじゃない。
そうだよ、もうちょい面白く、
中国ビジネスで、
あ、中国ビジネス
で三菱商社ぐらい稼ぐってい
いじゃん。
そうですね、今年はだから
ウォーレン・バフェットに投資してもらおう
かもしれない。大稼ぎして、うん、まあなんか車で、あ、家欲しいですね。
ああ、そこまで今年に行けたら素晴らしい ね、
ね、ちょっと家買いたい。
ただし半分は税金に取られるんで、家を買うってことは家の分の倍稼げないといけないってことだね。
そうですよね。あ、でも夢じゃないじゃないですか。
本当？
うん、
お、それは素晴らしい。ね、そしたらさ、行こうよ中国に。
ロケロケ。お願いします。ぜひお願いします。
でも多分23区に休めないんで、うん、本当にちょっと、
ごちそうさまです。
そう、
ね、どっちに行くの？そしたら。
あ、もう今住んでるところの周辺だから、府中とか、
こっちの方ね。
三鷹とかなんかあの辺がいいかな、うん、みたいな。
府中とか町田とかの辺か。
そうですね。早川さんなんかあります？
僕はですね、僕も2つですね。
うん、ですか、
あ、これは目標じゃないです
か
ね。
あ、でも1つは決まってるじゃんね。
あ、もう目標というか、はい、3月に新潮社からうちからを発売させていただきますので、うん、まあ、それは予定で。で、それがね、まあ、神の溝知るんですけど、うん、まあ、印税がね。
印税、
その印税が、いやいや、というより、まあ、それがね、まあ、売れて、世界一周したいなと思ってて、まあ、その印税関係なくですね、うん、世界一周って結構リッチじゃん。でもご存知かもしれないですけど、ファーストクラスとかビジネスクラスでも世界一周周遊券って知ってます？あるの、それ東回りとか西で、普通にファーストクラスって1個だったら100万ぐらいするんだけど、その周遊券使うと全部で150万で世界全部回れるみたいな、全部ファーストクラスだよ。
すごい。
なのでそれを取材旅行に行きたいなっていう
の。そうなんだ、面白いね。
そのためにもね、今英語とスペイン語また勉強してます。オーラークラシアースみたいなね。それだけで勉強かな。
いいね。はい、じゃあ本と世界一周取材旅行。
そう、でもお金なくても世界一周取材旅行は無理やりいつものように行こうかなと、
はい、思ってます。面白いです ね、
楽しいね。
んな、なんか未来は明るいですね。
てか無理やり。
農村って明るい。家買いたいとき
家買いたい。でも本当になんかもう高いですよね。土地とか家とかマンションとか。
今ね、言っとくけど、今年お金ができても今年は買っちゃダメよ。
そうなんですか。
2年ぐらい待ちな。大丈夫。アメリカの景気持ちてくるから。
あ、そっか。やっぱ今ちょっと上り調子のタイミングで。
だって金利も上がっちゃうしさ。
そうなんですよ。うん、買うのは良くないですよ
ね。今土地も高いし、資材もものすごく高いから、うん、今無理やり建てるのはバカバカしいよ。
うんうん、
必ずアメリカの相場崩れるから。
そうですね、
でしかも中国のバブル弾けると世界に波及するので、多分不景気がまた来るよ。で、その時に買いな。
やっぱその見極めが大事ですね。何事もね。
う
ん、
そう。
わかる。
本当に貯めておけばいいから。
はい。
食べ
ます。
はい、
はい、
さあということでこの後、人生ゾーンたくさんありますので本編で、取り上げていきたいと思います。
はい、
続け4通りご視聴方法がございます。 YouTube、Apple Podcast、ニコニコ動画、 audiobook.jp、 いずれかの方法でご視聴ください。続けは概要欄からどうぞ。ということで本編で。